もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
57歳です。
57歳。結婚してます？
10年前に別れました。
あ、そうですか。と、今はお一人ですね。
はい、子供2人独立しました。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょう？
10年前に離婚するときに、
はい。
調停をかけまして、
はい。
長男の方が4年間、
うん、
専門学校行くということで12万、
うん、
払うということで調停をかけました。
12万円は何？毎月12万？
はい、そうです。
はい、
でその後に下の子の分として、
はい、
4年間、
うん、
まあ、名目がちょっとその時どうにもならなくて、
はい、
扶養費という名目で調停をかけて通ったんですよね。それも4年間12万ということで通ったんですが、結局お兄ちゃんの分が払われた後に下の子がもう社会人にちょうどなっちゃって、扶養費ということでは、もう通らないということで弁護士を通して相手の旦那だった人が12万を4年間払うという約束を減額っていう形でゼロにしたんですよね。だから相談したいのは、下の子がその時やっぱり高校の受験を控えてて、
はい、
そのお父さんが好きだったんですけど裏切られたんですよね。
はあは
あ、子供ってどうでもいいみたいに女ができて、
は
い、裏切られて、
は
い、その10年間の間のモヤモヤが、
はい、
私としては消えないと、
はい、
だから何か方法を使って相手に謝らせたいというか、
うん、謝らせ、なんかやっぱり具体的な報酬が欲しいという。
そうです、そうです。要はそのなんてごめんという形でお金を取りたいなっていう気持ちですよね、やっぱり。
はい、わかりました。それでは今日は弁護士の中川淳先生がいらしてるので、
はい、
今の話を聞いてもらってください。
はい、
こんにちは、中川です。
はい、よろしくお願いいたします。
先ほどちょっとお話は聞いてたんだけど、もう一度整理させてくださいね。
はい、
最初、
はい、
長男の方に12万、
はい、
でその後2人目の方っていうのは次男の方、長女、
次男ですね。次男の男の子2人なので、
はいはい、はい、次男の方にさらに4年間で12万っていうお話だったんだけど、
はい、
普通養育費の調停だとそういう約束の仕方って普通しないんだけど、正確にその調停の条項はどういう内容だったの？
中身はもうお兄ちゃんが専門学校に行きたいということだったので、
はい、
4年間12万払いますという約束が一つ、それが調停の中身です。い
やいや、調停の中身に専門学校へ行くためになんてこと、はい、普通書かないんだけど。
いや、専門学校の授業料です。
授業料、
はい、
長男の授業料として毎月12万払う、
はい、はい、
それでそれを4年間？
はい、そうです。
はい、それでそれが終わったらっていう次男の方だったの？
はい、それが終わったら今度は次男に4年間、
はい、
結局名目がつかないもんだから、
そこが大事なんですよ。
そう、名目が結局調停員が言うには扶養費という形で、
養育費でしょ。
いや違う。
ん？
もうその下の子はその時中学校3年生だったので、
はい、
お兄ちゃんが終わってしまったら養育費じゃなくなっちゃうので、
はあはあはあ、成人しちゃうからね。
扶養費という名前の名目で4年間12万払うという調停が決まりました。
ああ、だから減額の次の調停ができたんだ。
です。18過ぎて高校卒業してしまったもんだから。
18で次男の方が高校卒業して、で働き始めたのね。
そうです、働きました。
そうすると自分でお給料をもらってるから、
はい、
もう扶養してもらう必要ないよねという話になって、
はい、
で扶養費の減額の調停申し立てがゼロになったと。
弁護士を通して、そうです、弁護士を通してゼロにさせられました。
させられたっていうのは。
というか、なりました。
うん、あの、調停っていうのは話し合い、あくまで話し合いだから、
うん、
了解しないことには合意にならないから。
いや、結局、扶養費は、私じゃなくて、うん、もう、まあ、成人っていうか、
その減額調停の申し立てがあったときは、
はい、
その次男の方はもう成人してたのね。
成人してるかしてないかの瀬戸際でしたね。
いずれにしても調停成立した時にはしてたでしょ。
調停成立したっていうのはそのあれですか、
決めた段階、
決めた段階では中学校です。
いやいや、あの調停が2回あったわけでしょ。
そうです、そうです。
だから2回目の調停のことを今聞いてるんです。
うん、それはもう成人してます。
成人してたから、だからその調停の相手方はお母さんではなくて、親権者のね。
そうです。そうです。
あの、次男の方自身が相手方になって、
はい。
で、そういう申し立てをされて、お父さんから。
はい。
で、チャラにされたと。
そうです。
もう自分で生活できてるんだから、扶養費はいらないだろうと。
はい、そうです。
言われて、しぶしぶ納得しちゃったと。
納得っていうか、本人が仕事で出れないし、本人ですよ、あの下の子ね、
うん、
結局私じゃないんですよ、もう社会人になっちゃってるから。
いやいや、そうではなくて、調停っていうのはご本人がね、調停成立の時に原則としていないと調停まとめようがないんだけど。審判行ったの？
1回目ですか？2回目ですか？
2回目の話をしてるの今。
2回目はだから本人は行ってません。
え？
本人は仕事があったり、あとそういう関係でもうお父さんの話をされたくないから、本人は行ってません、調停のその話し合いに。
それってね、調停で決まったんではなくて、要するに調停 の、 あの、まあ、呼び出しっていうと言葉悪いけども、期日が決められて出てきてくださいっていうのがあったけど、
はい、そうです、そうです。
それをもうしかとしちゃったわけね。
しかとというか、行けなかったんですね、仕事で。
いや、行けないなら行けないなりに、こういう事情で行けないから、期日のこういうふうにしてほしいとか、
はい。
何らかの対応があるわけですよ。裁判所そこまで強引なことしないですから。
うん。いや、だから弁護士を通して行けないということは言いました。
あなたの息子さんの方、次男の方の方も代理につけたわけですか？
いえ、つけてないです。
で、弁護士を通してっていうのは？
相手の弁護士。
相手の弁護士にいくら言ったってダメよ。裁判所に言わなきゃ。
うん、だから裁判所というか、相手の弁護士を通していけないということは言ってました。
いや、それはいけないじゃなくて、いかないって伝わっちゃうわけですよ。相手の弁護士っていうのはあくまで相手の代理人でしかないですから、
はい、
調停っていうのは両方を呼んで、
はい、
お話し合いの場を設定するわけですよ。
はいはい、
で、
はい、
それは裁判所調停委員が最初の調停と同じように、
はい、
間に入って、
はい、
両方のお話を聞いて、できればお話し合いで何か調整しようとするわけですよ。
はい、
で、その調停期日に忙しくて出れないとか、
はい、
やむを得ない事情があれば、
はい、
裁判所に相談すれば、期日の関係の取り方とかいろいろ工夫するんですよ。
はいはいはいはい。
だからそれをやれば当然調停の中でのお話し合いができたはずなんだけど、相手の代理人は出れませんというメッセージしか裁判所に言いませんから。
はいはいはいはい。
そうすると裁判所の受け止めようとしては、もう話し合う気ないんだなと。
ああ、はいはいはい。
受け止めて、調停としては不調で、
はい。
で、従って、その先の判決みたいな審判。
はいはい、そうです。
ああ、やっぱり審判なんでしょ？
そうです、
審判でゼロな、だから言い分を言わないから、
はいはいはいはい、
だから全くこちら側の示談の方が何もアプローチをしないから、
はい、
裁判所としてはその事情が全然わからないから、
はい、
もう勝手にしてくれいと、
はいはい、
いう対応なんだなっていうふうに受け止めるわけですよ。
そうですね、はい。
そうすると相手の言ってる通りの状況で事実が認定されて、ああ実際成人しとって働いとるんやったら扶養費なんていらんわなと、
はい、
そういう結論になって、それは率直に言いますよ、あのきつい言い方になるけど、
はい、
次男の方が自分で作った状況ですよ。
そうですね。なんですが、うん、私が10年経ってるんだけども、次男がその当時もう泣いてすごかったのを思い出すと、元別れた旦那に何か、まあ言い方を、変な言い方すると復讐したいですよねって話です。
それは次男の方がそういうことを言ってるってことですか、お母さんが。
言ってません、私がです。
お母さんね、ちょっと厳しい言い方するけども、
はい、
今問題にされてる当初約束した12万、
はい
ね、それっていうのは次男の方の権利なんですよ、
はいはい、
で次男の方がもうええという、自分が成人した上でそういう手続きの中で、
はい、
積極的に放棄してしまったんです。
そうですね。
でお母さんが口出すことじゃないんです。
話し合いをしたいとかって思うんですけど、
いやもう済んだ話なんです。それでお母さんが当事者じゃない話なんです。
母親としては無理なんですか。
だって子供が成人したら母親なんて別に法的な意味では全くの第三者じゃないですか。
あ、やっぱそうなっちゃうんですか。
そうなっちゃうって、確かに産んで育てたかもしんないけど勤めは終わった、
はい、
だけの話ですわね。でその問題はその子が自分でそういうものとして処理したんだったら、その子の意思でやったんだから、逆にお母さんがそのことについてよっから口出すこと自体が筋違いです。
あ、はい、
全く筋違いですよ。
はい、
今さらね、そういうことを考えてね、
はい、
そんな男にね、
はい、
復讐だなんだろうね、
はい、
考えるのやめた方がいいってば。
あ、
あんたクズ相手にさ、
はい、
うん、あの潮巻きにわざわざね、
はい、
そんな太平洋越えて、ね、潮巻きに行くようなもんだけ、
はい、
途中で潮もなくなるし船もひっくり返るかもしれないし、
はい、
ね、そういう問題なんですよ、
はい、あ、
はい、はい、そんなもんね、そんな腐った男がね、
はい、
忘れちゃいないよ。
あ、うん、はい、
分かった。
分かりました。
ねえ、ちょっと はい、ごめんね、乱暴な言い方しちゃってすみません。
いえいえ、
あの、
いえ
いえ、加藤先生に代わりますね。
はい、
はい、
あなたの悔しい気持ちは分かりますけどね、
はい、
法律的な解決と心理的な解決とは違うんですよね。
あ、はい、
だから法律的に解決したことを、
はい、
もうこれは解決したんだと、
今さらなんですね、はい、
う
ん、
そうですよ、まあ、はいって今言いましたけどね、その潔さで、
はい、
これから悔しい気持ちはもう外に置いて、
はい、
ね、
はい、
元気でいきましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼した。
はい、ありがとうございました。
法律的な解決と心理的な解決は違います。